方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする西上真帆のラキラジ。お相手は私西上真帆と、
はい、アシスタントの福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いどうぞよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。今日のラキラジですけれども、いつもは私が持ってきたテーマでねお送りさせていただいてたんですが、
はい、今回は西上さんに特別に許可をいただいたので、不詳私福森と周期が持ち込みのテーマでお話をさせていただこうと思っております。
楽しみでございます。
いやまあそうやって楽しみでございて、ハードルが上がるとなかなかしんどいけれどもね。
いやいや、
まあ、今までも何度かそれに関する話はしましたけれども、改めてやはりは私が今入れ上げているのは馬主活動ですので、
はい、
華麗なる馬主生活の舞台裏についてちょっとお話をさせていただこうかなというふうに思ってます。
お願いいたします。
馬主、何回か馬主の話しました、
はい、
西上さんは全然競馬に造形がないと。
そうなんですよ、
全くわからない、
はい、
ね、うん、スポーツ好きやのに。
そうでもなんか遠い存在やなっていうところで。
でも阪神好きやろ。
はい。
で酒好きやん。
ビール大好き。
芸能ネタ好きやん。
まあ好きでございます。
エロ記事好きやんか。
お、
うん、ほんだもうあと産経スポーツ入れたらあと競馬ぐらいしか残ってないやん。
記事の種類で言うと
言うたら、
うん、確かにそう、そこをもう制覇したらもうめちゃくちゃ楽しめるかもしれないですね、う
ん、関西屈指のあのエロ記事大好きタレントやもんな。
誰がですか。いつからそんなキャラになったんですか。
すごいな思って俺読売テレビそんなエロネタ大好きなタレントをレポーターで雇うんや思って。
こら本当にそう思われたらどうするんですか。
すごいな思って。
ちょっとそんなことないです。もう清楚を売りにしてますのでね。
ツイッターの裏アカウントのことまだバレてないからな。
もう見てないでしょ。福森さん、
あんの。
友達だけのちっちゃい見る専用みたいなアカウントはございますけれども、
ん
そんなエロ専用にはしておりませんよ、
う
ん、はい。
まあ冗談はさておき、
はい、
だから競馬ですよ、
はい、
興味はないんやね。
まあなんでしょうね。でも福森さんにその馬のことを教えてもらって、うん、少しずつ気にはなってはきてます。
ありがとうございます。嬉しいです、
はい、
多少なりとも役に立って。
いやいやいや、
でもなんとなくこう馬主っていうのがすごいお金かかるとかなんかセレブみたいな印象ぐらいは持ってはるでしょ。
そうですね、うん、
これはね間違いなく金かかります。
ですよね、
うん、ただね馬主資格っていうので言うと資産不動産とか抜きです。金融資産、はい、現金に換金できるものの金融資産に限って7500万以上、年収が2200万以上っていうのが馬主の免許が下りる要件なんですよ。って言うたらまあ西上さんからしたら高く聞こえるんやろ、
はい、
まあ、それは分かります。やっぱり高いんやと思いますけれども、でもね正味馬主やってる身からして資産7500万で年収2200万の人が馬主やるんやったら絶対やめとけって言いますね、
はい、どうしてですか。
無理に決まってるもん。
え、
年収2200万って言ったら、うん、なってないからすごい高額所得者っていうふうに思うでしょ。
はい、
でも結構税金持ってかれるんです。
ああ、そうか、入る分多ければそれはその分取られますもんね、うん、
だからまあ1500、600万ぐらいかな、手元に残んの
結局。
でもまあ分かれへんけれども、結婚して家のローンがあって子供2人おってってなったら、
はい、
まあ正味別に普通ですよ。
普通です。
普通ですよ。別にその裕福じゃないです。
う
ん、だからそれで馬なんて買えないです。
あ、
だから資格要件として資産が7500万以上で年収2200万で書いてるけれども、
はい、
その基準をクリアしたからって馬主になるんやったらもうよっぽどのバカです
わ。あ、じゃあもっといるんですね。
もっと突き抜けてないと思う。でもその資格ギリギリで突破したから馬主やってるっていう人らは正直実はほとんどなんです。全体の 70% ぐらいは持ってる馬の頭数が0頭から1頭未満です、
うんうんうん、
1頭未満ってなんやねんって話。じゃあ尻尾だけ持ってる人おんのかみたいな感じに聞こえるけども、
はい、
これはね共有という概念があります。
あ、誰かとシェアしてるんですか。
そうだから、そう、2000万の馬を10口に分けて200万ずつ持ったら10分の1頭所有っていうのができます。共有 これがほとんどなんです。
そうなんですね、
うん、だから 70% はそんなもん。
へ
ー。でそれぐらいだから 0.1 頭持ちとかじゃなかったら持てないもんね。
あ、
というのは平均的な馬の値段っていうのがセリとかで売買されてる平均がやっぱり千数百万はするんです、
はい、
1頭の値段が
千数百万、
それ高いでしょ、
はい、
ところがもっと高いのは維持費なんです
よ。あ、
維持費、
餌とかいりますもんね。
そう、育成の段階でだいたい月額30万ぐらい。
おお。
で立冬とか美保の厩舎に入ったら月60万ぐらいかかる。
私よりもはるかに生活している。
そうなんです。ほんなら1歳の夏に飼って、
はい、
そうやね、3歳の末ぐらいまで維持しようと思ったらざっくりやっぱり2000万はかかるんです。
うわ
ー。だ、馬の購入費用が仮に平均で1500万としたら実は1頭持ったら3500万かかるんです。だ、分かります？難しくないです。だって3500万ね、1円も稼ぐか稼がへんか分かれへん馬っていうのに年収2200万の人が持てるわけないんですよ
ね。マイナスですね。
絶対マイナスなんですよ、
うんうん、
で今度じゃあ獲得賞金の平均っていうのもデータあるんです、
はい、
これは1年間に開催されるレースの総賞全部の賞金総額を走ってる馬の頭数で割った場合、1頭あたりの賞金の平均って何本になるんかと。
はい、
わかる意味。
全然想像つかないですけどね。
まあこれ結論700万ぐらいなんです。
おお。
ほんだらね、
ええ、
シンプルに考えて絶対損するってわかるでしょ。
ねえ、そんだけかけて。
そう、1500万の購入費、2000万の維持費だ、3500万マイナスで獲得平均700万です。しかも平均ってとこがミソで、
はい、
10億稼ぐ馬もおればゼロの馬もおんねんもんね。
そこですよね。
ゼロの馬の方が多いからね。
うわーとなると。
700万っていうのは平均の話であって、実際並べていったら0円の方がドワーッと怒涛のように追って、一部の人らが5億とか10億っていうので平均値上げてるだけやからね。ということは絶対儲からないです。じゃあ華麗なるってタイトルつけたけど、まあある意味だから華麗なる世界ですよ。だって損するの分かっててやっていくん
ですよね、
うん、そうなるとよっぽどの馬が好きか、
はい、
自分だけは勝てるだろうって思い込んでる謎のほんまのギャンブラー気質の人なんか、だいたい実業でうまいこと言ったから一つぐらい思い通りにならんことがあってもええやろうというド M 精神でやってるか
ちなみに福森さんは？
俺？そうやね、少しずつの要素が入り混じってると思います。
ド M 要素も？
ド M 要素も、ド M 要素だって否定できないでしょ。だってやってる、だってこんなん絶対変態じゃないですか。だって絶対そうすんねんもん。
確かに。
うん、
そう。
で自分だけはなんとかなるかなっていう思いもほのかにはあります。
お
でも自分がやっぱりアホに徹しきられへんのはやっぱり基本的にはこれ絶対損するわって思いが 99.99% なんですよ。
ほぼじゃないですか。
そうそうそうそうそう。だからある意味 99.99% 絶対損するわって分かってる上でやってるっていうことやったらどう説明したらええねんってなった時にやっぱりド変態っていう風に言うとけばある意味説明楽かなと思いますよね。
もう本当にド M 精神でやってるということですね。そう、
めちゃくちゃ普通に喋ったらこよなく馬が好き競馬が好きって言うとけば多分模範解答やし、
うん、
めちゃくちゃ優等生に言おうと思ったら損するん覚悟で日本の農業特に畜産業の振興に貢献するとか言うとけば多分優等生なんでしょう。
素晴らしい。
私ら下10枚ぐらいあるからね。どの局面でインタビュー聞かれても何でも言えますからね。
使い分けてるんですね。
でもね、いや使い分けてるというか実際人間社会っていうのは全部表裏一体じゃないですか。
あ、確かに。
全ての行動っていうのが表から見たら光に見えるけど、うん、裏から見たら影になる、斜めから見たら怒ってる表情になって、こっちの表情から見たら笑ってる表情になるっていうのが人間社会でしょ。
深い。
そう、
深い。
いやだからね、
何、はい、
だから馬主っていうのがなんでやるんですかっていうふうに言われたかて、うん、説明の仕様っていうのはいろいろあるし、
うん、
その時の自分の気持ち体調によって考え方も違うからね。
なるほど。
おそらくやっぱりノリノリの日でなんか最近絶好者が続いてるわ思ったらやっぱりその 0.1% しか普段は持ってないはずの俺だけは勝てるんちゃうかっていうモードが出てくることもありますしね。そうそうそう。
そっかそっか、
うん、でまあその馬主の世界、これ放送の時は8月1週目から終わってますけれども、一番競馬の馬主の世界では一番の祭典のセレクトセールっていうのが7月中旬にあって、
はい、
ここでは1億2億っていう馬がポンポンポンポン売買されるセール、
ー
2日間で200億円の馬が売買されるというセールがあって、でそれに参加します。これ今収録日が7月上旬なんでその結果はここでは喋れないですけれども、まあそれに行く予定だということです。
あ、じゃあまた新たに何か馬を、
うん、そうそうそう、去年はそのセレクトセールで2頭買いました。
はい、
まだデビューはしてません。だからまだ被害は確定してないので、その段階からまだ飛び込んでいけるんかなと思います。今日の段階でもう損してたら、もうやセレクトやめとこうかってなってるかもしれへんし。
はい、そうか、うん。いやーもう規模感もすごいですね。もう全然想像はるかに超えてました。
ねえ、うん、そういう世界があるんです。ね、はい、一旦。
はい、すごい勉強になりました。
華麗なる馬主の世界。
はい、うん、ということで今日は福森さんからお話しいただきました。
はい、まあ、あの聞きやすい聞きにくい抜きにして怒涛のように喋りましたね。
いやもう本当に華麗なるド M の世界
ド M の世界、
はい、馬の世界でございましたね。
あ、まあでもね、そうは言うてもそれだけ高額な馬にもかかわらず怪我があったりなんやかんやで必ずしもデビューできるとかどうかわからないんですよ。
はい、
だから正味ね、やっぱり幼児を持つ親の心境と似たような心持ちが目覚めてきて、まずデビューできたらデビューできたっていう喜びが正直あります。ほんでから着順はともかくして、一周ちゃんと無事に回ってこれたっていう喜びもあります。
うん、
うん、だからあわよくば一着で帰って賞金加えて帰ってきてほしいっていうのは、それは人の差がやけれども、そうは言うてもやっぱ生き物やからね、うん、今言うたような喜びっていうのもあるんですよ。う
ん、なんか最後にええ話ぶっ込んできましたね小森さん。
いやいやいや、
はい、そうでございましたか。はい、本当に勉強になりました。全然知らんことだらけで、
はい、
ということで、今日の西上真帆のラッキーラジはここまでです。お相手は私西上真帆と、
はい、福森俊之でした。
それでは
バイバイ。